端っこから日本を旅する、略してレキハジ。
この番組は教科書にはあまり載らないけれど日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら今とこれからの日本を考えていく番組です。
大河ドラマオタク、歴女のフリーアナウンサーの小川さなえと、
戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けします。
今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい。
いやー、佐野さん、ちょっとね、気づいちゃったことがあるんですけど。
お？
はい。
なんだ？
実は前回、うん、馬のルーツの話してたじゃないですか。
うんうん、
で、馬ってどういう形で使われ始めたのかなっていうのをちょっと気になって調べてたら、
うん
うん、すごいことに気がついちゃったんですよ。
何？
はい。駅伝って知ってますか？
箱根を走って登るやつ？
そうですね。箱根駅伝とかね、
うん、
有名ですけれども、
うん、
駅伝の駅って、うん、馬ついてるじゃないですか。
おお、馬に
尺、
うん、
電車とかが止まる駅。
そうね。
うん、駅に伝えるって書いて駅伝じゃないですか。
はいはい。
でも駅って別に馬関係なくないですか？
確かに
電車ですよね。
うん。
じゃあなんで駅伝の駅っていう字に馬が使われてるかっていうところが、まあ、ちょっと気づいちゃったポイントなんですけど。
お、ちょっと待って、ちょっと待って、
はい、
今は電車だけど昔は移動するのは馬だったから、
はい、まあそうなんですけどね、
うんうん、
そう、もうまさにその通りなんですけど、
うん、
なんと、
うんうん、
昔は駅屋っていう名前で馬の共有
がシェア
がされてたんですよ。まあ、今で言うところのシェアサイクルみたいな、
はいはいはい、
シェアカーみたいな、
はいはいはい、
そこに馬を戻しておいていただければ、
うんうん、
使っていいですよみたいな。
おー、なんて心の広い。
はい。まあ、戻す、あるいは、
うん、
その次の別の駅や、
うんうん、
駅ステ馬ステーションまで馬を乗っていってで、そっからまた今度帰ってくる人たちが乗って戻ってくるから、
うんうん、
その馬は一定のポイントを行ったり来たりしてるだけみたいな。
はいはいはい。
なんかそういう制度があったみたいなんですよ。
待ってね。
はい。
古代。奈良時代とか？
奈良時代。
うん、
はい。実領制度の時代ですね。
おお、大和朝廷。
はい、実領制度の時代にこの駅馬、駅馬、
うん、
駅馬と書いて駅馬ですね、
うん、
駅馬制度っていうのが整備されてったっていう、うん、そんな歴史があったんですよ。
素晴らしいじゃない。
はい。でこの駅馬とか、
うん、
駅に家と書いて駅屋、
うん、
これをどういう制度と呼んでいたかというと、
うん、
駅伝制なんですよ。
人が走るんじゃなくて馬が走るのね。
そうです、
うん、
駅ごとに伝えていく、
うんうん、
から駅伝。
なるほど。
やばくないですか？そんな昔の時代に作られた言葉が、
うん、
今もなお残っているっていう。
ねえ。
で、しかも大枠の意味は今も一緒っていう。
確かに。
すごいですよね。
すごいね。
はい。っていうところに気がついちゃったんですよね。
さすが目のつけどころ。
いやまあたまたま調べてたらねそこにたどり着いたんですけど、
うんうん、
でも本当にその交通ネットワークというか、
うん
うん、まあ圧倒的に人が走るより速いわけじゃないですか。
確かに。
だからもう高速道路ですよ。
ハイウェイだ。
そう、もうハイウェイですよ。
おー、
うん、それをもう馬でかけていくっていう、
うんうんうん、
で馬も結局全力疾走で、うん、もうスタート地点からゴール地点まで行けないから休憩必要だからね、うん、生き物なんで、あの車も途中でガソリン入れるじゃないですか。
確かに確かに。
なのでやっぱそういう意味で、うん、あのこっからここまで走ったら、まあ、休んでもらって、うん、で次の元気な馬に乗って、うん、あの B 地点から C 地点まで行くみたいなことを繰り返して目的地まで行ったというところですね。
それがじゃあネットワークとして全国に整備されてたっていうことだね。
そういうことです。
やるじゃん日本。
いやすごいですよね、
うん、
ただ、
うん、
一旦、
うん、
その全国に整備された、
うん
まあ、馬屋とか、
うん、
駅場っていう、まあ、制度としては、まあ、一瞬ちょっと姿を消すんですよね、
うん、ほう。
はい、ただそれがまた復活するんですけど、
うんうん、
次に復活するのが江戸時代なんですよ。
結構飛ぶよね。
はい、
うん
うん、そうなんですよね。ただしかも江戸時代になると、
うん、
今度は名称が変わってきて、
うんうん、
今度は天馬になるんですね。
天馬ってどういう字書くの？
伝える馬です。
あ、東京の天馬町。
そうそうそうそう。
とか小伝馬町。あ、小伝馬町だっけ。
静岡にも天馬町とかありますよね。
ま
あ、多分ね探せば全国に天馬町ってあると思います。
ってことはそこに馬屋があったってこと。
そうそうそうそう、そういうことです。要はあの鉄砲鍛冶、鍛冶町、
鍛冶
町とか、
うん、
はい、あるじゃないですかいろいろと、
うんうん、
まあ、鍛冶町は鍛冶場があった場所エリアだっていうのがわかるんですけど、
うん、
この伝馬町とか天馬町っていうふうに呼ばれるところには、
うん、
その駅場、
うんうん、
があったということになるわけですね。
面白。
うん。わ、
うん、
かりやすいですよね。
日本の地名ってすごいね。今にも伝わってるね、うん、歴史が。
いや本当に分かりやすいし、
うん、
どういう意味なんだろうって思ってたけど、
うんうん
うん、まんまなんだなっていう。
確かに。
でしかもそのルーツがね、
うんうん、
まさかそんな大昔からあったとはっていう。
今ねちょっと気になって調べたんだけど、うん、この駅っていう漢字、
はい、
漢字ってこう意味があるじゃない。
はい、
うん、で馬という字と合わさってるのが手繰り寄せるっていう意味の字なんだって。
尺っていう字。
そうそうそうそうそう、
うんうんうん、
あの今でこそ尺っていう感じだけど昔はもっと難しい旧字体で書いてたけど、うんうん、それの意味合いが手繰り寄せるだから馬をちゃんと手繰り寄せて繋いでおくっていうのが駅っていうことだよね。
うんうん、そうなんですよ、
うん、
実はそれも言おうとしてたんですけどね。
あ、ごめん言っちゃった
いやいやいやいや、でも本当にそうなんですよ、
うんうん、
まさにその通り、
うん、
なんかね字がそのまま今に伝わってるっていうのが、
うん、
本当にすごい。
なんか嬉しくなるね。日本にいてよかったみたいな。
いや本当に。でしかもそれがだんだんと、うん、そのなんだろう、インフラが整っていくというか、
うんうん、
ちゃんと整備されてるのも面白くて、
うん、
昔はその駅場、
うん、
と馬屋っていう、うん、まあレンタサイクルと、
うん、
それを保管する場所、うん、まあ、簡易的なね、
うんうんうん
うん、
ガソリンスタンドなのかパーキングエリアなのか、
そうそうそうみたいなものしかなかったんですけれども、うんうん、 まあ、江戸時代になってくると、うん、それが宿場町に発展していく。
はいはい。馬だけじゃなくて人も泊まれるようになる？
そうそうそうそう。で結局そのなんだろう、馬屋っていうところで、
うん、
こう馬の乗り換えをするってことは、
うん、
その馬の世話をする人たちが常駐する場所も必要だし、
うん、
そこで要は休憩するわけだから、
うん、
飲食ができるとか、
確かに
休憩ができるとかね、
はいはい、
うん、やっぱこうちょっとこう休める場所も必要になってくるじゃないですか、
うん、
っていうところから宿場町にこう発展していくっていう、
うん、
でそのうち宿場町と宿場町の間が、
うん、
街道が整備されていき、
うん、
で今度一里塚っていうのがね建てられるようになるんですよね。
あー、なんか江戸時代の東海道を旅するときはそういうのを目印にしてっていうイメージがある。
あ、そうそうそう、でも本当にまさにそうで、
うん、
もう一里ごとに設置されている塚なので、
うんうん、
まあ、今どれぐらい歩いたのかなとか、うん、まあ、次の宿場町まであと何里だなっていうふうに、
ん、
まあ、カーナビじゃないですけど、
うんうん、
目安にしてたんですよね、
うん、
っていう進化を遂げているので、
うん、
それが本当になんかすごいなって思いました。
うん、
でここで注意するべきなのは、
うん
うん、その昔律令の時代にできてたけど、
うんうん、
今というかその一旦その制度ができなくなってしま
いました。あ、江戸時代まで途絶えてたんだよね。
そうです、
うんうん、
だけど江戸時代にはまた復活してるんですね、
うん、
これが何を意味するかっていうことなんですけど、
うん、
要は全国が統一国家になる時期なんですよね。
確かに。その間って戦国時代だったりとか、まあ、
はい、
室町鎌倉も含まれるけど、
うん、
そうだよね、戦があったり、
まあ、世の中が混沌としている。
うーん、
うん、
あとそれこそ大名たちが治める国がそれぞれ分かれてるよね。
うん、
うん、
うん、交流だったりとか物流はしなきゃいけないんですが、やっぱ同じルールで統一できないんですよね、
うん、確かに、
うん、要はシェアができない。
はいはいはい、うん、
そうだから、うん、もうしょうがなかったんですよ。
シェアするっていうのは平和な時じゃないとシェアできないってことね。
そうそうそう、だから江戸時代になって、
うん、
まあ一つの国になったから共通のルールでやっていきましょうねっていうことができたわけですよ、
うんうんうんうん、
それによってかなり合理化が進んだわけですよね。
うん、
ってことはですよ、
うん、
ってことはつまり、
うん、
今日本はシェアカーとか、
うん、
もういろいろあるじゃないですか、シェアしてるものが、
うん、うんうん、
もう平和だからできるってことですよね。
確かに、
うん、これが治安が悪い地域だったら、
うん、
自転車なんかその辺に置いといたらもう、
うん、
持ってかれて二度と帰ってこないですから
もう次のね駅舎で乗り換えましょうなんて言ったって俺のにしちゃえみたいな感じで。
そうそうそうそう、
持って帰っちゃうもんね。
そう、そこに送り届けてそこから徒歩で帰るとかじゃなくて、もう家まで乗ってっちゃおうみたいな感じになっちゃうんですよね、
うんうん、マイカーにしちゃうよね。
そう、
うん
うん、だし今は馬じゃない、その自転車だけじゃなくて、
うん、
あのバッテリーとかも、
あ、そうだね、
シェアしてるじゃないですか、
うん、
あれもルーツはここから来てるわけですよ、駅伝から来てるわけですよ。
確かに、
すごくないですか。今のビジネスモデルのほとんどってもう大昔に完成してるんですよ。
なんか進化してるのかと思いきや、
そう、
昔からその考え方っていうのはあったってことよね。
そう、同じことしかやってない。
うんうん、
もう面白いですよ、
ね、モビリティが変わっただけってことね。
そう、コンテンツが変わっただけで、
うん、
ルールというかそのシステム、
うん、
自体はほぼ変わってない。
うん、
めちゃくちゃおもろいですよね。
へえ。
しかも、
うん、
まあ、今は誰でも使えるっていう 感じになってますけど、
うんうんうん、
その一番最初に生まれたその古代の駅場とか、
うん、
駅屋に関しては、
うん、
あ、馬屋か、馬屋に関しては、うん、もう公用のシステムなので、
うん、
もうお偉いさんしか使えなかったわけですよ。
公用ってことは公務員しか使えないの？
そうですそうです。
お、
もう本当に限られた人、公文書を運ぶためのなんかシステム、
うん、はいはい、緊急の時とか、うん、本当に正規のものに使うっていうことなんだね、うん、
まあ、一般の人が物を運ぶ時は、うん、もう自分で歩いて運んでください、うん、だけど国のその官僚とか偉い人たちの場合は、
うんうん、
公的機関が何かこう物を運ぶとかっていう時には使えるみたいな感じですね。でこの駅場を使うためには、
うん
うん、駅礼っていう、
あ、
鈴が必要だったんですよ。
聞いたことありますよそれは。
あ、本当ですか。
うん、
うん、要はその鈴、
うんうんうん、
まあ印籠じゃないですけど、
うん、
要はこの鈴を持ってます、つまりこれを持ってるイコール公務ですと、
うん、
だから私は駅場が使えます。
手形みたいなもんだよね。
そうですそうです、
うん、
っていうことだったんですよね。
うんうんうん、
面白いですよね。
確かに、
うん、今だったらなんかその専用のアプリみたいなのをダウンロードしておかないと使えないじゃないですか。
うんうん、
うん、まあそれでなんか有料サービスなのか無料なのか分かんないですけど、とにかくその誰でも勝手にこうロック外して自転車乗れるわけじゃないから、なんかそこのシステムも全く一緒。
今ねこれ当てずっぽうなんだけど、
はい、
ひらめいたのが、
はい、
これ印籠とか手形じゃなくって鈴じゃない、うん、
はい、はい、
これ、うん、馬で走ってくるときに、うん、鈴だったらもうシャリンシャリン音がするじゃない、
うん、
そうすると駅屋、馬駅屋、馬屋、うん、駅屋に常駐してる、はい、スタッフさんは遠くから鈴の音が聞こえる、馬が近づいてきてるって分かるためにしてるのかなと思って。
ああ、確かに、
うん、なんか馬が建物の前まで来て、すいません乗り換えたいですって言われる前よりも音が聞こえてきたら、あ、近づいてきてるぞ、
あ、準備しとこう。
そうそうそうそう、だって公の人が
確かに確かに
必要に応じて使うわけだから、スピーディーにやった方がいいかなと思って、う
ん、確かに確かに、うん、そうですね。まああとは、まあこれは勝手な妄想ですけど、
うん、
結局その鈴って金属を加工してるものじゃないですか、
うんうん、
だから一般の人が簡単に作れるものじゃない。
確かに
っていうのもあるのかなって。なんか木の札とかだったら、
うんうん、
なんか本当に作ろうと思えば作れちゃう、
ね、
そうそうそうそう、うんうん、作れちゃうじゃないですか、
うんうん、
でもその鋳造とかだったら、うん、やっぱ本当に限られた人しかできないので、
うん、
それもあるのかなって。
なるほど。
そうだけどやっぱその金属のプレートにしてないっていうのは、
うん、
今さらにさんが言ったように、
うん、
まあ音、
うんうん、
でその駅礼を持ってるか持ってないかっていうのがもうすぐ分かるっていうのも、
うん
うん、音がないのに乗ってたら、
うんうん
うん、それも分かるなんかいろんなセキュリティを兼ねてたっていうのはありえますよね、
うん、あともしかしたら交通事故を防ぐため。
どういうこと。
え、馬でそんなに急いで移動するっていうのが古代馬が貴重だからあんまりないから、
うん、
普通にのんびり農民たちが歩いてるところにパッカパッカ来たら引かれちゃうかもしれないから、音がしてれば、
チャリンチャリンってやつ、
そうそうそうそうそうそう
あの自転車の、
うん、鈴みたいに、
ああ、ある意味でもそれって、うん、自転車の鈴ってそういうことかもしれないですよね、うん、駅礼から来てるかもしれないですよね。
うん、
なるほど。 なるほどね、確かに、
うん、
それはあるかも、
うんうん、
いや面白いですよね、なんか、
ね、
そのシステムが、
いや今につながってる、
うん、
うん、
だからそう考えると、うん、何気なくその、まあ、最近のビジネスモデルだねっていうふうに思っていることも、
うん、
実は大昔から存在している可能性は大いにある、う
ん、あるね、
あります。だってなんならマジで駅伝はびっくりしました、本当に。
確かに、
うん、
うん、
まあ意味も一緒ですからね。
ねえ、ちゃんと馬か人かっていう、
そうそうそう、でその区間をつないでゴールまで行くっていう、
うん、うんうん、
だから襷って要は公文書みたいなイメージですよね。
そうだね、
それを誰が早く届けることができるかっていう、その優秀な何飛脚チームを、うん、
はい、
誰がどこのチームが一番優秀な飛脚チームかっていうのを要は競うことですよね、
うんうん、
いやそんなことにね気づいてしまったんですよ。
おお、目のつけどころ
ね、面白いですよね。
なんか普段こうやって私たち何も考えずに生きてると気づかないけど、
はい、
例えば馬一つにしてもこうやって掘り下げてみると面白い発見がある
ん
ね、
うん、めちゃめちゃあります。
うーん、
鈴とかもうちょっと掘り下げていったらなんかありそうですよね。
ね
ー、なぜあの形なのかみたいな。
音が一番響く、
うん、どうなんですかね。
うん、
でもなんかそう言われてみると、
うん、
なんか馬に最初から鈴がついてる時ないですか。なんかちょっとこうなんだろう、
うん、
お祭りとかで乗る、
お、
装飾された馬っていうんですかね。
はいはい。
なんか鈴ついてる馬とかないですか。
ああ、飾り立てられてる馬はそうかもしれないね。
そう、なんかそれって、
うん
うん、駅馬？
ああ、
駅馬？
名残？
駅馬だから、
うん。
駅馬だからもう鈴つけちゃうみたいな。
はいはいはい。
要はなんかその公的な馬の象徴として。
うん、
馬に鈴がついちゃってるみたいな。
なるほど。
とかなんかそれもちょっと妄想したりしました。
確かに、うん、なんか馬っていうとどうしても武士が乗るものみたいなイメージがあるけど、うん、そういう使い方じゃないのも当然あるわけで、うん、
はい、
うん、そっちに焦点当ててみるとまた面白いものが見えてくるね。
そうですね、
うん、
もう、まあ、農耕するための畑仕事をするためにも使われてたし、うんうん、もちろん戦にも使われてたし、
うん、
まあ、そういう物を運ぶ伝達するためにも使われてたし、
うん
うん、本当になんか馬と人の歴史ってめちゃくちゃ長いってことですよね。
うん、
うん、駅馬、
駅馬か、
駅馬、駅、あ、馬屋、うん、
前回、うん、その日本に馬が入ってきたのが古墳時代っていう話だったけど、
うんうんうん、
この駅馬制度、
うん、
これって日本オリジナルなのか、それとも、うん、馬が入ってくるときに大陸からそういう制度も一緒に伝わってきたのかって言ったらやっぱり後者かな。
まあやっぱり使い方も一緒に伝わってきたんじゃないかなとは思いますけどね。
うん、
ただあの日本ってなんだろう、こう改良するの得意じゃないですか。
確かに、
そのオリジナルにちょっと手を加えて、
うん、
なんかさらに良くするの好きじゃないですか。
うんうん、
だからなんか変えてる気はします。
うん、
うん、
そうね、
以外のその馬の活用方法だったりとかとの違いを調べてみるのも面白いかもしれないですね、
うんうん、確かに。なんか馬の、家畜化っていうのは世界的に見ると5000年前くらい なんだって。
あ、そんなに昔からあるんだ。じゃエジプト文明とか、
エジプトなのかな。なんか馬の祖先は約5500万年前に北米大陸に生息していたエオヒップスなんだって、
うん、
ちょっと全然ピンとこないけど、
エオヒップス、うんうん、なんか初めて聞きました、ね、
でもこれはキツネぐらいの大きさだからまだちっちゃいよね。
小型だ、うん、
そうで約100万年前に現代の馬、シマウマ、ロバの先祖であるエクースが登場した、うん、でこれが体の高さが120センチぐらいになったんだって。で約5000年前くらいに家畜化が始まった。最初は農耕とか荷物の運搬、でそれが戦闘時の軍用馬、乗用馬、競走馬に転用されるようになっていきましたと。
すごいな、ね、馬も品種改良されてるわけですね。
そうそうそう、
まあ、日本にはサラブレッドはいないですけどね、
うん、そうですね、
うん、
競走馬、
競走馬とかね、
うん、
うん、いろいろありますけど、
うん、
ドサンコとかね、
あ、ちなみに、はい、モンゴルでは、モンゴル帝国では、うん、駅伝制度あったみたいよ。
あ、そうなんだ、
うん、ただモンゴル帝国ってなると日本の駅伝制度の方が古いね。
確かに、
うん、
うん、まあ、モンゴル帝国って呼ぶ前の段階からあったのかもしれないですけどね、
うん、
わかんないけど。
確かに、
うん、
この駅伝制度日本発祥だったらちょっと嬉しいけどね。
確かに、
うん、
だって高速道路とサービスエリアってことでしょ、
うん、そうそうそう、
パーキングエリア、
うん、
もう 今と全く一緒じゃないですか。
ホースハイウェイ、
いや本当に、
うん、
あ、ちなみにあれですよ、今の日本の法律だと、
うん、
この馬って軽車両扱いって知ってました？
そうか、なるほど、
自転車と一緒、
道路交通法に該当するってことね。
そう、該当します。なので、うん、自転車扱いなので、
うん、
今は残念ながら高速道路を走れないんですよ。うん、ただし公道を走ることはできます。
一般道は OK、
一般道 OK です。
おお、
しかも特にあの免許はいらないっていうね。
あ、そうか、
軽車両だから。
え、飲酒運転も OK？ 飲酒運
転、いやダメです。
あ、馬はダメなの？飲酒
だって軽車両ですから。
そうか、
今自転車もあのお酒飲んで運転したら飲酒運転扱いになるので、うん、なので馬も、うん、公道を走るときにお酒飲んでたら飲酒運転はちゃんと罰せられます。
え、ヘルメットいるのかな？
ヘルメットは任意なんじゃないですかね。
なるほど、
はい、あ、しかもですよ、
うん
うん、自分がその運転手がお酒を飲んで運転したら飲酒運転、
うんうんうん、え、は
い、
ダメそう、
整備不良扱いでちゃんと罰せられます。
あー、なるほどね。で警察が呼気を測ったりするのかな、馬の。
まあフラフラしてたら止められるってことですよね。
なるほどね、は
い、で整備不良ですねって言って切符を切られる可能性があります。
おお、
はい、なので、まあ、もしね今後馬で公道を走るときにはちょっと気をつけておいてほしいなと思いますけど、
うん、馬で公道を走るって全くイメージつかないけどね。
まあでも究極のエコだと思いますけどね。
うん、
排気ガスとか出さないし、
おお、
燃料も使わないので。
でもご飯は食べるね。
ご飯食べます。、はい、でも環境に優しいです。
確かに、
うんうん、だしそれが普及していったら交通事故なくなると思います。
おお、
あの踏み間違いとかないんで。
確かに、うん、
あの健康体の人しかそもそも乗れないので、
うん、
あのヨボヨボしてる人があのミサイルになることがないのではい。
そうすると車みたいに車検とかそういうのはいらなくなるかな。
まあでも健康診断とかは必要かもしれないですよ。
そうか、馬の健康診断、うん、
あの足とかに異常がないかとか。
車庫証明とかいるのかな。
いやーどうなんですかね。
うん、
うん、まあでも本当に事故は減るとは思います。
うんうんうん、なるほど、面白いな。
ね、なんか馬から始まってまさかのね2本分馬の話っていう、う
ん、想定外ね。
いや本当に、まあでももっともっと掘り下げていったらきっとねこうあっとなるような話がいっぱい出てくると思うんで、うん、またその辺の話ももしね視聴者さんから、うん、こんな話を深掘りしてほしいみたいなリクエストがあればね、うん、ぜひコメントとかいっぱいしてほしいなと思います。
あと私たちが気づいてないこととかもねご指摘いただいたり、うん、さらに深掘ったこととかねお伝えいただければ嬉しいね、
うん、もう本当にどんなご意見もバンバンウェルカムなんで、
うん、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで今日はこのあたりで。
歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています。次回も小川さないと
佐野翔平で歴史の端っこから日本を旅していきます。それではまた。